っと心が軽くなるヨガ聞き流しラジオ。
皆さんこんにちは、ヨガインストラクターのみちこです。
皆さんこんにちは、インタビュアーの上野陽子です。みちこさん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、みちこさん、今日はどのようなお話をしてくださいますか？
はい、今日はですね、ざっくり冬の養生についてちょっとお話をしてみようかなと思っています。陰陽五行説って聞いたことありますか？
陰陽五行説、うん、初めて聞きましたね。
あ、本当ですか。ちょっと舌噛みそうですけどね。私も陰陽五行説ってなかなかちょっとスムーズに言えないんですけど、
はい。
なんか自然界のすべてのものが、五行っていうね、要素で成り立っているっていう考え方があって、
はい。
まあその五行っていうのが、木、あと火、あと土、
はい。
あと、金と水、この5つの、要素で、成り立ってるっていうふうに考えられてるんですね。で、その陰陽が前につくので、まあ、すべての、その、ものは、陰と陽。が、これが、こう、相互作用があって、こう、成り立ってるんですっていうふうに言われていて、
はい。
まあ、その陰と陽がバランスよくあることで、健康のバランスも整っていくんですよっていう、考え方があるんですけど。
はい。
はい。で、その陰陽五行説の中でも、
はい。
冬は、
うん。
水、さっきお伝えした5つの要素の中の水が、うん、冬は当てはまるんですね。うん。で、その水に当てはまるのが、
はい。
腎臓なんですよ。まあ、体の中の臓器で言うと。
はい。
うん。なので、まあ冬はちょっと腎臓とすごく関わりが深いって言われているので、その腎臓が通っている、まあ見えない経路なんですけど、そういったものをすごくこう、整えていったりとか、
うん、
うん、するとすごくこう、なんでしょうね。その自然界に沿っているので、無理なく体がいたわりつつ、整いやすいっていうふうに言われてるんですね。
うん、
うん。で、その、腎のケアっていう、腎臓のケア、腎の経路のケアっていうので、はい、まあ大事って言われてるのが、はい、まあ、冬ってやっぱり寒いので、
うん、
何回か前の回でもお伝えしたかと思うんですけど、
はい、
やっぱり動物たちも冬眠するじゃないですか。
そうですね。
ね、うん、だからやっぱりこう、蓄えの時期なんですよね。
うん、
なので、まあ、動き回って忙しくして、バタバタこう開放的にするというよりは、どちらかというと、はい、守りとか、うん、まあ、温めるとか、
はい、
まあ、蓄えるっていうね、まあ、本当養生ですよね。をしていくことによって、まあ、春がやっぱり開放の時期なので、まあ、その、春になる前にしっかり、エネルギーを蓄えておきましょうというふうに言われています。で、その辺のバランスが悪くなると、やっぱすごいむくみにつながったりとか、もしくは水分が少なすぎたりとかね、水分バランスとかも結構関係してきますよね。その臓器の中でも、なんでしょうね、お母さん的な役割みたいに言われてて、遺伝子とすごく関係があるところって言われてるんですね。
そうなんだ。
腎臓がやっぱりこう主になって、
うん、
そこから、こう、いろんなところに枝分かれしていくみたいなイメージなので、本当に、こう、家族の中でのお母さん的な役割。うん、お母さんってやっぱ家の中守ってたりとか、
うん、
ね、優しい言葉をかけて、こう、体とか家族を温めるみたいなイメージじゃないですか。
うん、そうですね。
なので、こう、主となるところなんですよね。なので、
うん、
そう、あんまりこう、出歩きすぎたりとか、開放的になりすぎると、うん、
はい、
守るべきところが、うん。ね、ちょっと違う要素になってしまうので、冬は、まあ、見えない経路なんですけど、腎臓の経路、うん、
はい、
うん。背中の後ろ側とかを走っている経路とか、
うんうん、
関節とかもそうなんですけど、足の背面とか裏側ですね。うん、そのあたりを、の経路がこう、詰まらないように、うん、整えてあげるっていうのもすごく大事な要素になってきますね。
そうなんだ。足の裏も、こう、繋がってるんですね。
あとなんか黒いものが結構ジンっていうのは黒いものが関係してるって言われてて、なのでこう黒豆とか黒ごまとか昆布とか、お正月料理もだからやっぱりそうですよね。黒いもの結構多くないですか？
確かに。黒豆必ず食べますも
そう。
ん。
だから黒いものを取るといいっていうふうにも言われてますし、
そうなんだ。
そう、季節によってね、なんかこの色のものを取るといいみたいのがやっぱり引用五行説の中でもあるんですね。
なんかよく旬のものを取るといいって言いますもん
まあそれ
ね。
に近いんですけど、あとは温かい飲み物、生姜湯とか、まあ、白湯とかを積極的にとって、やっぱり守ることが大事な季節なので、体の芯からこう温めたりとか、足湯とかね。
温まりますよね。
そうですよね。
もうじゃあまさに冬はこたつにみかんで温まってゆっくりするっていうのが一番
いや、本当にそれかもしれない。
理にかなってるんですね、
理にかなってる。だから、お正月料理とかもやっぱりね、理にかなってるんですよね。
やっぱり。そういうことなん
正月休みっていうのもやっぱり本当に理にかなってますよね。みんな家族でこう集まって、普段集まらない家族で集まって、囲んでみんなでお正月料理をこうね、食べてとか、やっぱりゆっくりのんびり過ごすじゃないですか。
そうですね。
そうなんですよ。
面白い。なんか、本当に自然と私たちもやってることだったんですね。
そうなんですよね。なので、この自然界のね、自然なリズムに基づきながら体を整えていくと、まあ、整いやすいって言われてますよね。無理がないっていうか、自然に整っていくというか、ちょっとそれを意識してると。
そうなんだ。じゃあ、冬は本当に頑張りすぎないでいいんですね。
そうですね。あとなんかその、春になった時ってやっぱすごく開放的になっていくので、やっぱ感情とかもね、急にあったかくなって、なんかこう周りがガサガサ新学期とかで動き出していくと、新年度とかで動き出していくと、やっぱりちょっとそれについていく自分ね、ちょっと対応していかなきゃいけないので、休む時はしっかり休むっていう感じで、この時期は本当に養生をね、するとね、いいかなと思いますね。
じゃあちょっと私も養生させていただきます。
ぜひ。で、なんかその、この時期におすすめのね、プチルーティーンみたいのがあって、一応ちょっと朝昼晩でね、ご紹介しようかなと思うんですけど、朝はやっぱりこう、白湯を飲んで、ちょっと腸をね、整えてあげるといいですね。
いいですね。
白湯を飲むとやっぱり、腸がぐるぐるぐるって私もそうなんですけど、すごい動き出すんですよ。
動きますよ
で、
ね。
体のね、中からしっかり温めてあげて、ちょっと動かしてあげて、もう本当に軽いストレッチとか、軽い、まあ、ヨガされてる方だったらヨガもいいですよね。で、芯から少しこう、温めてあげる、じわじわと。で、昼は、ちょっと苦味のある野菜を取り入れたランチとかもね、ランチで、春に向かって少し食事も準備していくといいとかって言われてるんですね。春ってなんかこう苦味のあるものが出るじゃないですか。菜の花とか。
そうですね。確かに。
あと今ってお鍋に春菊とか入れません？
入れます。大好きです。
大好きですか？なんかちょっと苦味のあるものを、野菜とかを取り入れたものを軽く取ると、切り替え、その冬から春に向かっての切り替えが割とスムーズっていうふうに言われてますね。結局冬ってあまり動かなくて養生をお勧めされてるので、すごく体が重くなるんですよね。だけど、重すぎてしまうのも、またそれはそれで春になった時に、動くのが大変になるので、食べ物もちょっとずつなんだけど、軽やかに。少しですけど、取り入れていくと、スムーズな移行ができるみたいなね、いうふうにも言われてますよね。で、夜は、まあ、その陣ですね。陣をいたわるっていうか、ねぎらうために、まあ、あったかいお茶とか、 黒豆茶とかほうじ茶とかね、やっぱそこはちょっと黒に関係してくるんですけど、を飲んでリラックスするっていうのもいいですね。あと、一日お仕事されてた方は足湯をして、まあ、芯からしっかり温めてあげる。っていう、こう、ちょっとしたプチルーティーンみたいのを入れていくと、自然と養生につながるかなと思います。
いいですね。なんかそんなに難しいことじゃないから、取り入れられそうですね。
ね、別に毎日やろうとかね、頑張りすぎなくていいと思うんで、思い出した時とか、なんかちょっと体冷えてるなとか、時にやるとね、あまりストレスでやらなきゃいけないに囚われてしまうのもね、
そう
な
です
ので。
ね。なるほど。朝、昼、夕、ちょっとね、意識してやってみたいと思いますね。
そうですね。やっぱり自然のリズムに寄り添うと、心も体もね、本当にびっくりするぐらい軽くなるので、もうこの時期を大切に過ごしてもらって、春を迎える準備をね、してもらいたいなと思います。
そうですね。楽しみながら養生していけたらいいですね。
あと、インフルエンザとかも流行ってますからね、今
そうで
ね。
すね。すごい流行ってるから、そこも
本当
ね、
に。
気をつけつつ。まあ、体が休みなさいって言ってることですもんね。
あ、そうなんですよね。体の声をよく聞いて、まあ、素直にそれを受け入れるというかね。
そうですね。
大事ですよね。
大事ですね。今日もすごい大事なことを教えていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、ワンポイントレッスンを本日も教えていただきたいんですけれども。
ワンポイントレッスンは、さっきお話に出たそのジンのケアを少し、ちょっと整えていきたいなと思うので、腎の経路が背中の後ろ側とかに通ってるんですね。ちょっと腰のあたりとかもこう通ってるので、少しこう背中を緩ませるポーズをしていきたいなと思います。
お願いします。
じゃあ座った状態で、足の裏同士を合わせてまず合席になっていきますね。で、合席の状態で両手は足の甲を持っていきます。で、その状態で一度軽く息を吸って、少し背骨を上に引き上げた状態から、息を吐きながら足の付け根からじわっと前に体を倒していきます。で、たくさん倒さなくていいので、こう、どっちかというと背中を緩ませたいんですね。腰のあたり、わかりますかね？腰のちょっと上あたりのところに腎臓があるんですけど、そこがこうパンパンに張らないようにふわーっと緩ませたいので、背中がこう左右にふわーっと大きく広がっていくイメージを持ちながら、ゆっくり呼吸をしていきます。ちょっと丸くなるようなイメージですね。で、このまま、鼻からの呼吸をゆっくり繰り返していきます。で、意識ができる方は、息を吸った時に背中がふわーっとこう広がるように呼吸が入っていって、で、息を吐いた時は、また少し、肩、首のあたりも脱力しながら、で、背中が大きく膨らみつつも、こう、どんどん委ねられていく、大地の方に、委ねられていくイメージを持ちながら、このポーズを深めていきます。で、3呼吸ぐらいね、ゆっくり呼吸をしていくと、だんだんと背中、腰のあたりが緩んでくると思います。で、股関節をね、開いているので、足裏同士合わせて合席していると、股関節が開いているので、股関節開いているとね、骨盤周りも緩みやすいです。で、骨盤周りの筋肉も緩んでいくので、腰のあたりも少しじわーっと暖かくなっていくかなと思います。で、一呼吸して落ち着いたら、ゆっくりと起き上がってきてください。合席のポーズでした。
ありがとうございます。今私も実践してみたんですけ
そう
ど、
ですね、
本当
実
に
践してました
や
ね。
りました。なんかこうじわーっと
じ
温ま
わっ
ると同
と。
時に、やっぱりこう、すごい背中も楽になるし、腸が動きました、今。
効果が早い。
早いですけど、こう、わかりやすい体なので。
いいですね。効果が早
あり
いん
が
だ。
とうございます。ぜひ皆さんもね、やってみてください。 では、最後に、みちこさんお知らせございますか？
はい、お知らせ2つあります。はい、1つは朝ヨガオンラインレッスンをやっています。週3回朝の8時30分から25分間だけやっています。で、こちらは、そうですね、胸を開く動きだったりとか、冬の朝ね、すごく体が硬いので、ゆっくりゆっくりほぐしながらやっていきますので、この、ちょっとこう、なんでしょうね、冬の寒い朝とかにちょっと起きるの嫌だなとは思うんですけど、皆さんやっぱり動かした後はすごく体軽くなって気持ちいいっていう声をたくさんいただいているので、ぜひ皆さんも一緒に、はい、参加していただけると嬉しいです。はい。そして二つ目は、ボディメイクヨガ講座ということで、まあ、春に向けてね、ダイエットしたいなっていう方にすごくおすすめの講座をやっています。で、今、モニターさん募集をしてますので、体験レッスンも行ってますので、こちらもリンクの方からお申し込みをいただけると、はい、春に向けて、ちょっと体整えたいなっていう方、しっかりボディメイクしたい方、にとてもいいかなと思いますので、ぜひこちらの方も覗いてみてください。
詳細はポッドキャストの説明欄にあります。みちこさんのウェブサイトをチェックしてみてください。はい、みちこさん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。